はい、皆さんこんばんは、おばんです。今私たちはどこにいるでしょうか。アチバイアの栗農場で、なんとドラム缶風呂に入っております。二人ともすっぱだかでね、夜の闇に闇の中すっぱだかでいます。
流しっこしてます。
もう最高。あのね、裸で外にいるって最高だよね、やっぱりね。
ですね。
最高の、なんかいろんなものが落とせる、汚れとか、肌が空気になんか触れることによって、すごくなんかね、月はちょっと今日出てないけど、昨日なんか月がすごく出てて、あの月のパワーも浴びてすごく良かったです。
今日はホタルですね。
うん、今日はホタル。そして今日はカスターニャ、七曜寺カスターニャ、アチバイアの栗農場ののりこさんとお話をしたいと思います。
あ、よ
ろしくお願いします。のりこさんと知り合ったのはいつだっけ。
4
年ぐらい前。最初に会ったのって
多分415ですよね。
違うの。
え、本当？
留学生の集まってる、なんか集まってる会、留学生がね、今はもういないんですけど、昔は留学生がたくさんいて、日本からその留学生が集まってる会かなんかに呼ばれた時に、のりこさんがいらして、その時に初めてね会ったんですよね。
はい。
で、そっから多分1年ぐらいは会わなかったんだけど、バンドでまた日系人のね、歌手のためのバンドでまた再会して、そっからなんかすごく仲良くなったという。いつもね、こうやる気とか元気とか勇気、すごい元気で情熱的なんで、をもらえる人であります。はい、
ありがとうございます。
はい、ではのりこさんに簡単な自己紹介を。今ちょっとね、昨日からずっと話し続けててちょっと酸欠気味なんです酸欠気味なんで、ちょっと息を吸いながら、深い呼吸をしながら。
はい、
はい。
私は、はい、
生まれは京都ですね。
生まれは京都、
うん。
で、その後、高校浪人時代を経て、
うん、
で北海道の大学に行って、
うん、
大学でブラジルとかアマゾンの環境問題とかに興味を持って、
はい、
高校の時に興味を持って、
うん、
で
高校の時だったんだ、
うん、で大学の時は、まあ、環境問題なんかやろうかなって思ったんですけど、
うん、
全然なんか勉強もせずに山登りして遊んでて、
うんう
ん、で最後やっぱり4年生になった時に、
うん、
アマゾンに行きたいなと思って行ったんですよ。
うん、大学4年の時、
うん
うん、
その時に、
うん、
アマゾンの富安っていうところにいて、
うん、
そのアグロフォレストリーとかってやってる、
うん、
すごい環境保全型農業をやってる、
うん、
日系人の移住地に行き当たって、
うん、
素晴らしいなと思って、
うん、
もうちょっとそれを勉強しようと思って大学院に行ったんですよ。
うーん、
で農学部でいたんですけど、
うん、
なんかまあその一応ブラジルの研究してたんですよね。
うん、
でまあそうこうしているうちにブラジルの研究の仕事にありつき、
うん、
2005年から、ブラジルに住み始めて、
うん、
ブラジルの農業を研究して日系農家を支援するっていう、
うん、
そういう仕事を一応してました、
はい、
5年間で2010年までやってたんですけど、
うん、
その団体がもうなんかなくなってしまって、
うん、
で私はじゃあどうするっていうので、
うん、
日本に戻ろうかっていう話ことも考えてたんですけど、
うん、
なんか私あまり日本に就職しようとしてうまくいかなかったんで、
うん、
っていうのもあってブラジルにいた方がなんかいいんじゃないかなと思って、
うん、
でブラジルの農家を支援するのに、
うん、
その農業だけじゃなくて、
うん、
農産加工とか、
うん、
加 観光農業とか、
うん、
そういうのも一緒にやった方が発展するんじゃないですかっていうことを言ってたんですけど、
うん、
それを自分でやってしまおうっていうふうにな
るほど
思いつきてやり始めました。でやっぱり栗っていうのは1年間ぐらい考えてて、
うん、
何やろうかな
って
、うん、で私農学部だったけど農業経済だったから、あの全然あの農業の技術は持ってなかったんだよね、
うん、入ってます。
大丈夫だよ、ちょっと来ないの。いい、
大丈夫ですか。2センチさんがありがとうございます。
今の入りました。
うん、大丈夫。
もう今録音してるんだけど。ちょっとビセンチ香里さんもちょっと出てたんだからダメだよ。だから私が今話してる途中だったから録音してんの。
はい、というわけでこんなのもいいよね。日常の感じで、うん、で自分でやってしまおうっていうので、
うん、
栗は考えてたと、
うん、というかね、なんかやっぱり、
うん、
このブラジルで日系の農家の人たちがやってるのはやっぱり自分たちの持ってる文化っていうかね、
うん、
作物とかをブラジルに、ね、根付かせたいっていう気持ちがあったっていうのをすごい感じたんですよね。
うん、
で私もじゃあやっぱり日本の作物をやろうと思って、
うん、
でブラジルにその根付かせるような、
うん、
そんなことしたいなと思って、
うん、
で自分は全然農業技術がないんで、
うん、
栗は栽培が比較的簡単だっていうことを、
うんうん、
調べて分かったんで、
うん、
栗なら私でもできるかもしれないと思って、
うん、
栗を選びました。
はい、それで今は結構大きいよね、このすごいもう広大な場所に栗の木とか、うん、あといろんな、植物、お花、アバカチとか野菜とかあったり、
うん、
犬たちがさじゃれてたりとかさ、もうほんとここに来ると平和しかないっていうね、
うん、
感じですよね。
うーん、
そう、なんかのりこさんとはさ、
はい、
なんかさいつもさ話が止まらないっていうかさ、なんかお互いに結構こう やりたいとか、
うん、
ことがこう結構溢れてたりとか、あとなんかのりこさんは結構勘とかをすごい使ってるから、そのね勘でこうパーって直感でさ何かやったりとかさ、アイディアが浮かんだりとかさ、すごくなんか感覚的に生きてるっていうところと、ね、今日さ安倍さんとさ3人で話してたじゃん、
うん、
でそのなんだっけ、こう書いたりとか分析したりとか、
うん、
考えたりとか、
うん、
そういうところもこううまく使ってるような気がするんだよね。
いや、それはそんなことないよ。
うん、使ってる。そうそう。ね、なんか、そうそう、のりこさん、今日さ、なんか、安倍さんと、ね、3人で今日は話したんですよね。
うん。
うん。
楽しかったね。
すごい楽しかった。ね、なんかさ、多分、同じような、こう周波数って言ったらあれだけど、多分今日の話って、
うん、
聞く人が聞いたら、
うん、
はって思う話なんですよ。
うん、
はって思う話なんだけど、
うん、
なんか、感覚的に、
うん、
うん、分かってるみたいな感じのことが多かったんだよね。で、
うん、
安倍さんが言うには結構これは、
うん、
こう意識を使ってる人たちの中でも上級者向けとね言ってましたね、アレさんね、
うん
うん、そうそう、そう、何が上級者向けっていうのもいまいちちょっと自分でも分かんないけど、うん、
うん、
ね、
そうだね、
うん、
まあ、例で言ってたのことは分かったけど、なんかちょっと自分を変えて、
うん、
今の状況をもうちょっと幸せにしたいとか、
うんうんうんうん、
そういうのは割と、うん、まあ、彼女にとってもどっちかっていうと簡単な方っていう話なのかなって聞いてました、
うんうんうん、引き寄せとかそういうことかな。
いや、なんか例えば、
うんうん、
ちょっと職場の人間関係がうまくいかないけどどうしたらいいのかしらとかさ、おそらく、
なるほどなるほど、うんうん、
そういうのは割と簡単に解決、まあ簡単に解決できるかどうかわからないんですけど、
うん
うん、まあ安倍さんにとってはそのわかりやすい例なのかなと思う、
うんうんうん、っていうかさ、そのそれってさ、人間関係とかってさ、結構多くの人が悩んでたりとか、
うん、
人間関係、恋愛、うん、まあ、仕事、うん、お金とかさ、うん、なんかそういうのを、
うん、
超えた話っていうか、
うん、
うんうんうん
うん
なんかそういう感じだったんだ気がする
今日ね。
そうそうそうそう、うんうん
ね、
まあ最後ちょっとねお金の話しましたけど私のでもなんかそういう
お金大事です、
お金大事、
はい、
でもなんかその意識の話をしてる時に、
うん、
なんていうのかな、そのそういう時は、
うん、
なんかそういう何かが欲しいとかとはなんか違う世界にいるような気がするっていうか、
うん、
なんていうのかな、というのは多分全部持ってるから、
うん、
っていうのが分かってる、そうそう、
うん、
だから、私はお金が欲しいですとか、パートナーが欲しいですとか、なんか言わ、わざわざこう言わなくてもいい、いいじゃないけど、なんか本当は全てあるし、
うんうん、
でもなんか全てない気もするんだよね、ゼロ、何もないし、
うん、
なんか今日安倍さんがさ、こう全部イリュージョンだって言ってたじゃん、
うん、あるのもないのも一緒だって
言
って
た、そうそうそうそう、うん、結構その話は面白いなって、面白いなと思ったのと、
うん、
なんかそれが腑に落ちたら、なんか人間が抱えてる悩みとかが、結構どうでもよくなるんじゃないかなっていうのもちょっと考え、
そうだ、ね、
感じたり、
そうだ、
うん、
そうだね、
うん、
そうだよね、
うん、
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 なんかかおりさんの言葉で言ったらニュートラルって、ニュートラルって言ってたけど、
うん、
物事が起こるだけで、
うん、
それに、
うん、
その自分の思考がいいとか悪いとか、
うん、
それを意味付けしたりに、するわけなんだよね、でも起こることっていうのは、こう、
何の、そうそう、意味がないんじゃなくてニュートラル、ただ起きてるって言ったね、私が意味がないってことですかって言ったら、そうじゃなくて、意味があるもないもない、
そう、
ただ起きてるってだけだ、
そうだね、私もそう思います、
すごいよね、
深いね、
深いそう、でもそれが腑に落ちてたら、安倍さんみたいに、こう、わーってその物事にのめり込むっていうのが、事象とか問題とかに、なくなるじゃん。だってただ起きてるだけじゃん。そこに自分が、ただ自分の思考が意味をつけてるだけだから。
そうだよね。
何にもない。
かおりさんすごい。
ってことだよね。
そうだよね。そんな悩むことはないとかって言っちゃったら、まぁちょっと。
ないんだよ。
きついのかもしれないんだけど、まぁそれを受け入れられる人であれば、そこでハッて転換、発想転換できるよね。
で、なんかそれを、じゃあ、その思考がさ、そのトリックみたいなので、なんかそういう、例えば思い出だ、問題だって、誰か嫌な人だって捕まえてきたときに、やっぱりあの救急車、救急車通ったみたいな感じで、流してると、どうでもよくなるっていうか、そうそう。
だね、なんか私今思ったけど、やっぱり人間だからどんなことが起こったりしても、やっぱり感情っていうのは湧き起こるんだよね、それはやっぱり自然なことなんで、それに対してなんか意味付けをしようとか、そんなこと考えずに、考えずに流せっていうことなんだよ
ね。そうだよね、だから、怒ったら怒ったでいいんだろうね、きっと、
だと思う、
終わり、
そう、
怒った丸みたいな、
でそこでなんかさ、自分が、なんかそこで怒っちゃったとかさ、そういう感情を持っちゃったとか、そういうことを後悔しなくてもいいし、
私はそれがすごく あるような気がする、今でも、まだ
100%
はなってない、
だから、うん、そういう感情が湧き起こるのも人間だから、
うん、
別にそれはそれもその感情が湧き起こることも、
うん、
自然に起こったことなんです
。そうだよね。だ
それもいいも悪いもないん
で、自然現象ただのね。
だからそれもなんか流しちゃえみたいな、
うん、なんかそれのりこさんはできてると思う。
そうですかね、
うん、
いや私はね、
なんかこうイライラしたんだとかさ、怒ったんだとかってよく言うじゃん、
うん、
それをこうちゃんと口に出して言って、
うん、
でそれで、
う
ん、あ私こんなこと思っちゃってって思ってないんだよね。
あ
そう、
うん、
それがなんかだからただの、
うん、
あ今日雨降りました、
うん、
今日は雷ですとか、なんかただのそれで捉えてるっていうか、
うん、
そうそう
そうね。私はねなんか、うん、まあ怒ったりとかまあ良くないなとか思うんだけど、
うん、
でも なんかまあいいやみたいな、
うんうんうんうん、
あとやっぱ直せることは直せそうとは思うんだけど、
うんうんうん、
なんかまああんまり自分を責めないっていうか、
それはね本当に聞いてくださってる人は本当にこれは見習うとすごくいいよ、いいと思う。
そうかね、
うんうんうんうん、
なんか聞く人が聞くと、
うん、
なんだよとかって言って腹立ちそうな気がするんだけどね、もうちょっと気にしろよみたいな、
うんうんうん、
私のことを知ってる人は思う人がいるかも。
多分そういうのにこうなんていうのかな、
うん、
罪悪感とか持っちゃう人は、
うん、
そういう風にしない方がいいんじゃないかって思う気がする。
うん
うんうんうんうん、うん、でも、
うん、
自然現象なんだよね。
だよね、だって人間だからね、
う
ん、
そうそうそう、うん、だから、まあ、全員と仲良くなるっていうのも、
うん、
絶対に無理だし、
うん、
いろんなこう相性があったりとか、
うん
ね、それも全部自然のね、
うん、
現象なんだよなって、なんかのりこさんと話してると思う。
そうだ、そうだと思います、
うん
うんうん、私自分が大好きだから、
うん、聞きましたこれ聞きましたか、自分が大好きだからって、
うん、
うん、そうそう、
うん
うん、素晴らしい。だからさ、なんか私さほら今ダイエットっていうかさ食生活とか結構気をつけてたりするじゃん、
うん、
でさ体重がさ私 4-5キロ増えて、
うん、
やっぱそこには、
うん、
こんなになっちゃったっていうのがやっぱ あるんだよね。
うん、
うん、まあでもまあそう思ってんだったらじゃあやれみたいな感じでやってるんだけど今、うん、でものりこさんはその時に、
うん、
そんなさ、うん、太った自分もいいじゃんって言ってた
ん
だね。
まあいいじゃんと思ってるんだけど、うん、痩せたいと思
う。まあそれはそうですね、
はい、
それは正直なところで、
うんうん、はい、痩せたいです、う
ん、でもこんな私はダメだとか、
うん、
こんな私は価値がないっていうのは思ってないんだよ、
ね、思ってない
んです。そうそうそうそう、それがすごいとこだよな。うん、
う
ん、
そうか、
うん、なんかねこう、あ月が出てきた、
うん、
月が見えてきましたね。
なんか月がさ、
うん、
その
木の影、
羊雲をさ照らして
綺麗だね。そう、すごい綺麗、
うん、
ねこれ想像してみてよ、裸でさ夜でさお風呂入ってんだよ外で月見ながら。
あと
ホタルもいて、もう最高だよね。星も見えてきて、
本当だ、晴れてきたね。
うん、そうそう、なんかねこれね、
うん、
結構ね私の知らないところで聞いてくれる人がいて、そうそう、
うん、
お会いしたことない人とか、
うん、
たまにねうん、インスタグラムとかで感想をくれたりとか、
うん、
聞いてますとか。
本当、
だからどこの誰がね、
うん、
聞いてくれてるかわかんないですけど、
うん、
ブラジルはいいところです、すごく、はい、
ですよね。
ね、
大好きです私
も。本当に生きてるのが楽っていうかね。うん、のりこさんってさいつもさ、
うん、
あ私思ったんだけどとかさあ私こういうふうに思ったんだけどねとかさ、
うん、
よく言ってるよね、
うん、
それは
、うん、
のりこさんのこうなんていう、こうパーンって降りてくるっていう感じですか。
うん、そうだね、うん、なんかやっぱり常になんか気になってることとかはあって、
うん、
多分ずっと、
うん、
その答えを探そうとしてるんだと思います
。あ、分かる分かる分かる、
うん
うんうん、
でその答えはふとした時にいろんなところから、
うん、
いろんな見たものとか、
うん、
聞いたものとか、
うん、
そういうのがきっかけで パッて答えが出ます。
なるほど、うん、なんかね私のね実はね、うん、今日ね一つ思い込みが取れてるのがあるんだけど、
うん、
それは私の中で、
うん、
ヨガをやってたり瞑想してたりとか、
うん、
何かこう自分に、うん、が空の状態じゃないと、
うん、
アイディアは来ないっていう風に思ってるの、
ね、
でものりこさんって、
うん、
どうなんだろうって思った、
私
どういう時にそういうのが来るの、
うーん
こうガー頭働いてる時でもバーンって来るのか、
ね私、
うん、
朝起きた時とか、
うん、
朝起きてすぐとかが、
うん、
もうなんか何者しに来るんですよ。
それでやっぱりそれは、
うん、
空になってる状態ってことか
多分、
うん
うん、
なるほどやっぱそうなのね。
でもね、
うん、
例えば、
うん、
さっきいろんな人の話をしたけど、
うん、
こうしたらいいんじゃないとかさいう話はやっぱりなんかそうちょっと考えててとかね、
うん、
そういう人の話が出たりとかして、
うん、
あちょっと思い出すでしょずっとなんか思い出してなかったけど、
うんうんうん、
で思い出すんで、
うん、
まあ元気かなとか、
うんうんうん、
まあうまくいってるかなとかっていうふうにちょっとずっとまあ 2,3 時間前からこう頭に残ってる、
うん、なんか残ってる、
うん、でこうしたらいいんじゃないみたいな感じでそういうのはなんかあの空ではないね、
うん
うん、空の時に降りてきた答えじゃない、ね、
なるほどなるほど、うん、へ
え、うん、でもねなんかそういう例えばこのまま寝て明日の朝、
うん、
その人の答えがバンってくる時もあるんですよ。
なんかさ、
うん、
それがさ、
うん、
どういう状態だと来るのかとか、
うん、
それがなんか私伝えられるようになりたいなって結構思ってたりとかして、
ね、私はね、
うん、
そのアベスさんと話す前は、
うん、
言ってたの私の中で答えが出てたのは、
うん、
まあ今このなんか農場とかを経営してるわけなんだけど、
うん、
あのっていうことはレールのないことをやってる、
うんうん、
なんかそのサラリーマンで、
うん、
その会社の言う通りにやればいいとかそういうんじゃないんで、
うんう
ん
う
ん
う
ん、どうしたらいいかっていうのは常に自分が考えて決めなきゃいけないっていうことが分かったんで、でまあ普通だったら会社だとかだったら、
うん、
その例えば栗のマーケット規模はこんだけで
100
トンで、
うんうんうん、
でサンパウロでは何いくらでいつも 何本売り取引されてて、
うん、
っていうことを積み重ねて、
うん、
その説得して会社を説得して、うん、じゃあ栗事業やりましょうみたいな、
うん、
そういう話になると思うんだけど、
うん、
私にはそういうプロセスはなしで、
うん、
もうやろうと思ったらすぐできるわけじゃん、
う
ん
そうだね、
誰も説得しなくていいから
そ う,、ねうん
うんうん、でそうしたら、
うん、
その直感に頼るのが一番いいじゃんみたいな、
うんうんうんうん、
早いし
早い、
うんうん、と思って、
うん、
でそうすると今までなんか私よく研究とかやってた時は、
うん、
寝ないでなんか論文書こうとか、
うん、
寝ないでなんか勉強しようとかそういう風に思ってたんだけど、
うん、
そうすると五感じゃなくて勘が働かなくなる、
うん、
体調が悪くなると、
うんうんうんうん、
勘が働かなくなるっていうのに気がついたんですよ。あ、
なるほどなるほど。
だから、
うん、
まあ本当はなんかがむしゃらにいろいろやるの好きなんだけど、
うんうん、体調大事だよね。体はすっごい大事だと思う、うん、
体の体調を整えることが勘を良くするために、
うん
すごい絶対必要なことだなって思ったの。
うん、
で私でも今でもやっぱそれちゃんとできてなくて、
うん、
すぐなんかカップラーメンとか、
うんうんうんうん、
インスタントラーメンとか大好きなんですよ。
う
ん、
私もですよ、うん、実は。
で、
うん、
なんかそういうのをずっと食べてると、
うん、
なんかやっぱり体調が悪くなるんだよね。
わ、うん、かる。
うん
うん、
でなんか
重くなるよねなんかね。重くなるっていうか。うんうん
そうう
ん、
重くなるっていうかまあそうだねだるくなるっていうか、う
ん、気持ち悪くなる
そうそうそう、うん、なんかだるくなるって感じ
だね気持ちいい感じがしないよね、
うん、
で今日みたいな納豆とさ、
うん、
アボカドとか食べるとさ、
うん、
なんか気持ちよくまた次のご飯も美味しいみたいな
の
もあるよね、
うんうんうん、だから食べ物とか、
うん、
ちゃんと寝るとかね、
うん、
それが大事まあ自分の体調を考えるというか、
うん、
自分の体をいたわるとかね、
うん
で、まあ私結構今あの事務仕事とか机に座って仕事するっていうのが多いんだけど、うん、ちゃんと体を動かして運動するとか、
うんうんうん、
そういうのも気をつけなきゃなっていう、そういうのが、うん、まあ安部さんと話す前からちょっと気がついてはいたんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど、うん、そうだね、
だって勘に頼る方が早いし、
うんうん
うん
うん、
なんかどうやら勘いいかもしれないみたいな、
いやいいよいいよでその頼る方がいいって思ってたらどんどん良くなるよね、
そうみたい
多分、
うん、まあ、うん、もちろん間違えたこともいっぱいあるし、
うん、
今振り返ってみるとあれ間違いだったなみたいな、
うん、
なのもいっぱいあるんだけど、
うん
うんうん、でもなんかその、うん、なんかデータを積み上げて、うん、誰かを説得して、
うん
っていう時間を使ってるよりは、うん、自分で勘に従って動いてみて、うん、失敗してもそこから学んでね、
うんうんうん、
でじゃあ次はこれはこれやめて次は こういうふうにしたらいいじゃんっていうふうに学んだ方が早いっていうふうに決めたんだよね、
うんうん、すごい貴重な話だ、うん、なんかさのりこさんってさの家ってさ、
うんうん、
まあ家はあるけれども、
うん、
あの結局のりこさんがやらなければ、
うん
稼げない生活できない状態じゃんそんなことある？多くの人はさ、
うん、
それが怖いから、
うん、
こう独立しないような気がするんだよね、
まあそりゃそうだよ、私も全然
それを克服した術、
いやなんか私はリストラされたからさ、
う
ん、
あーそうかそうかもうど、うん、そういう風流れになっちゃった、
そうもうなんかほんで仕事も来ないしさ、
うん、
なんかあの
生活の不安とかなかったの？
うーんあったけど、まあ、うん、その時は、
うん、
あの夫がサラリーマンなんで、
うん、
まあとりあえず大丈夫かみたいな、
あそうかそうかその時はね
うん、
うん、
一番その心配だったのは、
うん、
2年前に夫が、
うん、
定年退職して、
うん、
で私たちもなんかその配達販売とか、うん、いろんなイベントに出てたけど、
うん
全然なんか農場としては赤字だったんだよね、持ち出しの方が多くて、
うん、
でまあ微生地食なくなったし、
うん、
まあ蓄えは少しはあるけど、
うん、
なんかどんどん使ってればもうどんどんなくなるし、
うん、
大丈夫かなっていうのが2年ぐらい前だったよね、
うん、2年前そう最近じゃん、
うん
うん、
でなんか、
うん、
そうだね、でそしたら1年ぐらいはまあなんかあがいてたんだけど、
うん
うん、今なんか、
うんう
ん、パンデミアになってる、
うん、
でそれまでは自分の販売してる、
うん、
その自分のところで作ってる商品だけを売ろうっていうふうに思ってたんだけど、
うん、
パンデミアになったら、
うん、
みんなもっとなんか健康的な新鮮な野菜とか、
うんうん
食べたいだろうし、
うん、
で近くの農家も売り先もちょっと困った時期があったんで、
うん、
そんな大した量は買ったり売ったりしてないんだけど、
うん、
それでも私ができることをちょっとやろうと思って、
うん、
いろいろそういうふうに考えたんですよ、お客さんとか周りの人のために、
うん、
私が今やっていることできることやれば
うん、
みんなウィンウィンかなと思って、
うんうんうんうん、
そうしたら、
うん、
なんかすごい軌道に乗ってきたんです、
は
い、
なるほど、
うん、
なんかねそれってね、
うん、
全部、
うん
スピリチュアルとか自己啓発の本に書いてあることなの、
うん、えほんまに
そのまま書いてある
えマジで
うん、
うん、
でも、
うんまあ、別になんかカッコつけて言ってるわけじゃないんだけど、
うん、でも自然にそういう形になったってことだよね、
うん、なんか、うんそういう風にやったら、
うん、
なんか偶然だと思うけど
偶然じゃないんだろうなきっと、
うん、まああとねよくあの経営のビジネス経営のね、
うん、
本とかそのでも言ってるんだけど、
うん、
そのともかくあの成功するまでやり続ける、
うん
うん
うん、
あの失敗しても失敗しても、
うん
そこでじゃあ次っていう感じで、
うん、
あの失敗を恐れずにどんどんどんどんやっていく、
うん、
っていうのが成功への一番の近道だっていう話があるのね。
うーん
あのなんか
例えば子供と大人がトランプをずっとどんだけ高く積み上げるかっていうね、
うん、
そういうゲームをやらせる、
うん、
で大人はこうなんかいろいろ理論的にね建造物っていうのはこうだとかさ、
うん、
そういうふうなことを考えてからやろうとする、
うん、
でも子供は、
うん、
ともかくやってみる、
うん、
で失敗あガシャってダメになってまた積み上げる、うん、またガシャってなって積み上げるっていうのを、
うん、
ずっとやり続けると、
うん、
子供の方があの成功に早かったっていう話が、ね、あってね、
うん、
それなんかビジネスのなんか世界でもそういうの言われてるらしくて、
うん、
だからそれあの失敗が怖くなくなってで、うん、要するに私は思うようにできるまでやり続ければ、
うん、
別にあの失敗を恐れる必要はないっていう、うん、いうようなこともなんか 2,3 年前から思ってました。
うん、うん、
でもまあやっぱりその軌道に乗ってね今従業員の人も一人雇ってるんだけど、
うん、
その人をずっと毎月払い続けなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
それだけちゃんと稼げんのかなとか、
うん、
ちゃんとあの材料費とか出せんのかなとか、うん、そういう不安は2年前はやっぱり持ってました。でもまあなんかおかげさんで一応ちゃんとコストはカバーできるようになったんで、
うん、
まあ、よかったなって。まあそんな全然何も大成功なんかしないんだけど、
いやいやいや、
うん、まあなんか犬も喜んでるしみたいな。
うーん、犬喜んでる、幸せそうだもん。
犬とか猫が喜んでるし、
ビセンチさんも、
まあ、うん、あの従業員のジョハン君もまあなんか、まあ、一応多分喜んでやってくれてると思うしみたいな。
うーん、これはなんか結構私にも必要なメッセージな気がするな。
本当、
うん
うん、
私やっぱさ、
うん、
やっぱりアルモニアを、
うん、
いつかやめたいっていうのずっと思ってるから、
うん、
自分の道場だけ、
うん、
ヨガだけ、
うん、
あと他の何か自分の、
うん、
こうビジネスだけで自立したいっていうのは、
うん、
ずっとずっと思ってるから、
うん、
ただやっぱり、
うんうん、
なんとなくこう一人でブラジルで、
うん、
で寮も出なきゃいけないしとか、
うん、
やっぱりちょっと怖いよね。
うん、
うん、
そうだからね、うん、私の場合は、まあ、まあ夫がその時いてくれて、
そうだね、
まあなんていうかセーフティーネットになってくれるっていうのはあったのと、
うん、
それとそうだね、
うん、まあ、ホジェリオさんがもうすぐ合流するんで、
うん、
セーフティーネットができるからなんかじゃあそのタイミングでちょっとって思ってるけど、
うん、
まあ、ホジェリオさんはねとかね、うちの母親はやれって、そう安定をやっぱりね、
そうだから私もね、
うん、
もうそのリストラされる前ね、前の職場、
うんうん、
その時もなんか嫌になってたっていうか、
うん、
ので、
うん、
でまあ、職場もなんかちょっと縮小するなっていうか雰囲気があったんで、
うん、
もう私辞めた方がいいかなと思ってたんだけど、
うん、
やっぱりうちの母親とかにも相談した時に、
うん、
やっぱり自分からは辞めるって言わない方がええでとかって言われてて、
うんうん、やっぱお母さんって心配するよね、
うん、でやっぱりそうかなと思ったんで、
うん、
やっぱり自分からは言えなかった、
うんうんうんうん、
でリストラされたから、
うん、
よかっただ私の決断じゃない、ない、
うんうん、
前の、 あの、うん、職場を辞めたのは。
なるほどね、うん、
だからそれはやっぱりね、うん、
うーん、
大変な決断だよねやっぱり普通の人は、うん、でも私はリストラされたんで、
うん、
自分が決めたんじゃないの
まあそうだよね、うん、こう天が決めてくれたっていうかね、
うん、
うーん、
だからね、
うん、
それはなんか私も、うん、いいアドバイスはしてあげられないかな。
でもまあそういうタイミングが来るっていう感じなんだろうね。
うん
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 うん、
そうだね、
うん
うん、
そうか、
うん
うん、
でもね、あの、うん、自分が何があっても死なないっていう自信があれば、
うん、そうなんだよね、実はね、
やってもいいよ
そうだね、うーん、
で私は自分が心身ともにたくましいっていうのは知ってたんで、
うん、たくましい、あの大魔神が後ろについてるそうです、はい、うん、本 夫について
そう、ちょっとやそっとじゃ死なないみたいな。でもやっぱり現代人ってそのサラリーがなくなることの怖さっていうのをすごい刷り込まれてるから、
刷り込まれてるよね、
そこの呪縛を出るのはやっぱりしんどいよね。
でも多分そこを一歩こう出させられたり、出た人がもうやるしかないって言ってやるんだろうね。
だからね、私思ったのは、ブラジルの日系移民の人たちってさ、まあなんか言われたことと違う状況が全然違ったとか言って、騙されたと思ったような人もたくさんいたと思うんだけど、やっぱりやってやるぜみたいな感じで、
そうだよね、
来た人もたくさんいると思うのね。
そうだよね、泣きながらなんかアマゾンの木を切ってたとかさ、いうのも聞いたことがあって、それでも今日本の人、日系人の人はさ、ね、結構成功してる人多くってね、いろんな、今日本の食べ物とかさ、いろんな柿だとかさ、栗もそうだ、栗はポルトガル、とかさ、日本の食べ物とかがさ普通にあったりとかしてさ、で日本人がすごい尊敬されてるっていうのもね、日本のなんか、バカ力っていうか根性っていうかね、
なんちゅうかね、いやいや来た人もまあいるかもしれないんだけど、そう、日本にいたら試せなかった力を思う存分ブラジルで試せたっていう人も絶対
いるよね、
いると思うね、
いるいる、
なんかそういうね、なんか夢がね、なんかブラジルにはまだある。
ブラジリアンドリームですね。わかる、チャンスがある気がするよね。
いや、まあ、状況はさ、いろいろなんか、まあ大変なこともたくさんあるんだけど、それでもこうもうなんか入り込む隙がなくって、なんか、ちょっと人と違うことをすると、叩かれたり足引っ張られたりとか、もちろんブラジリでもあると思うんだけど、なんかまだね、こう思いっきりなんか、まあ、失敗してもまたやり直せるよみたいなさ、
なんかそれあるよね、気楽さんみたいな、ちょっと
あると思う。だからブラジルだから私もこういうことやろうと思った。日本では絶対やらない。
そうだよね、そうだよね、逆に。なんかこれからののりこさんの展望とかってあるんですか？あるのかな？
ありますよ、もういっぱい。もうそれを話し出したら、
あと1時間ぐらいですよ。
もうなんか夜が明けるんで、
じゃあそれはまた次回とか、それが実現した時にまた
ですね。
はい、じゃあというわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
すごいいい話を聞けた気がする。
本当に、
すごくありがとうございました。
私も嬉しいです。
はい、じゃあ皆さんまたね。
またね、
バイバイ。